はい、2月に入りました。先週から大層な雪が降りまして、城崎を取り囲む山も海も真っ白になっております。私の父鳥谷慎一郎が書きました私の城崎新たな出会いの続きを読んでまいりたいと思います。名酒小鼓の造り酒屋のご主人西山健三さんは、前にも触れたように俳人高浜虚子の弟子で、郷祥子氏と言います。お酒の小鼓は虚子さんの命名によります。祥子氏さんのお父さんは西山白雲と号し、おじさんが野村白月と言います。つまり白雲白月のお二人がご兄弟です。この白月さんが昭和初年頃から中国へ俳句作りに行かれ、長い間滞在されておりました。この間に、中国の乾杯、日本の俳句にあたるの第一人者である、勝ソランさんがご健在なら、現在はもう100歳を超えていると思いますが、白月さんのお弟子になっていました。それで、西山家の庭に、勝ソランさんの乾杯の石碑が立っていることの理由もわかります。こうした西山家と中国との深い関係からでしょうか。S さんという中国の女性が西山さんのお宅に来て、祥子氏さんがその方を私の方に連れてこられました。昭和59年9月のことです。S 家は中国の名門の一つで、S さんはその総本山の筋です。屋敷は湖南にあって、その屋敷は端から端まで歩くとしたら、三昼夜ばかりかかったと言います。S さんが若い頃、女中さんを27人も使っていたそうです。また、在外資産が当時の金額で30数億円あったそうですが、戦後凍結されたまま、その行方がわからないとのことです。S さんのお父さんは、早稲田大学を出ています。路人や内村勘蔵、上海の内山書店経営者の親友でもありました。その家系をたどりますと、世界で初めて紙を発明した人の出た家です。それをさらに遡りますと、史実かどうかはわかりませんが、諸葛孔明の奥方が孔家の出で、その奥方の母親の出が S 家になるという由緒のある家系だそうです。しかし、文化大革命で迫害されたのです。文化大革命で受けた中国の知識人たちの心の傷は非常に深いものがあって、日本人には想像も及ばないところがあるようです。S さんが城崎にお見えになった後、手紙をやり取りするようになり、昭和60年10月、私は上海に遊びに出かけました。そして時を置かず翌年の4月、再び上海に出かけました。その二度目の上海行きのことです。S さんとご主人から無釈まで行ってある人に会ってくれないかと頼まれました。私はこの話を承諾し、ご夫妻と一緒に無釈まで出かけました。この時、このご夫妻には C 君という一人息子がおりまして、彼を日本へ連れてくるという劇的な第一歩を踏み出すことになったのです。今日はここまでとしたいと思います。また次回その続き、新しいところを読んでまいりたいと思います。